私自身の、まだ身近な人生の経験ですけれども、人によってそれぞれ差はあるんでしょうが、人の意志だとか熱心さだとか決心だとか、それは確実なものではないなということであります。時と場合によって変わりうる、それが人間の姿かなと思わされることがたくさんあります。このイエス様が十字架を前にして、苦しみを前にして、お弟子さんたちに一つの教えをされようとした、よく言う告別説教と言われます。今からイエス様がお弟子さんたちと別れなければならない、その時にどのような言葉を残すか、今回3人のアメリカからの信仰の友が今日で終わります、帰りますよね。告別の説教って何だろうってちょっと考えてしまいました。実はなぜそんなこといいかと言いますと、このイエス様が14章でお弟子さんたちに教えられる少し前に、ペテロは実に英雄とも思えるような気持ちでイエス様に言っています。13章の38節です。38節です。イエス様がペトロに言ったことに対して言っています。私のために命も捨てるというのですか。誠に誠にあなたに告げます。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますと言っています。ペトロは命をも捨ててあなたに従いますと言ったわけでありますが、しかしイエス様は人の心の不確かさって言ったんでしょうか、弱さを知って言われた言葉であります。悲しいかな、事実その通りになります。しかしこの時のペトロの気持ちに偽りはなかったと思われますし、そう信じています。ペトロは心からそう思っていたんでしょうね。またそうありたいと願っていたんだろうと思います。それはペトロだけではありません。11章の16節をちょっと見ていただきたいんですが、ペトロの他に11章の16節でイエス様がこれからベツレヘムに行くって言った時に、みんな戸惑ったわけであります。お弟子さんたちはその時にトマスがこう言っています。16節です。そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った、私たちも行って主と一緒に死のうではないかと言っているわけです。トマスもイエス様のためならば死も死んでも構わない、イエス様と離れないでずっと一緒にいたいと言ったわけであります。しかしこのトマスもイエス様が捕らえられた時には逃げ出してしまった弟子の一人であります。非常にこれは感動的であります。また人間の決心というものが人々の心をどんなにこの奮い立たせるかということもわかる言葉であります。しかしイエス様はペトロに言われたのと同様に、イエス・キリストに従うということは人間的な熱心さとか決意で従い通せないことをやはり 知っておられたでしょうね。ましてやイエス様を信じて従うという信仰者としての英雄気取りの熱心さでは到底それは従い通せるものではありません。イエス様は言われます。私が引き寄せると言われたのであります。つまり私たちは私たちの意志で熱心さでイエス様に従ったようですけれども、実は神様が私たちをイエスのもとに導かれてお与えになったからだとヨハネは語ります。ですからイエス様は人間の技によって熱心さによって出てくる信仰とか服従というものを、これを一切拒否されたと言えますね。いや先生そんなことありませんともし言われる兄弟姉妹がおられたならば、それはそれで立派なことだろうと思いますが、しかしイエス・キリストを救い主として信じ通し続けるということは、聖書は私たちの熱心さとか決意とは裏腹に、私たちの努力によっては従い通せないということを語っているのであります。事実、先ほど言いましたようにペテロはイエス様を3回も知らないと拒否してしまいました。ペテロはイエス様のために命を捨てられなかったのであります。しかし後にペテロはイエス・キリストの福音のために殉教していきます。命を捨てるものと変えられていきます。じゃあどこに違いがあるのかというのは、また来週ペンテコステの時にそれが明らかにされると思いますが、ただここではペテロの力量や彼の持ついかなる人間的な熱心さだとか強さと、そして命を捨てることまでにイエスに従い続けることができるかどうかとは関係のないことだということであります。私たちの熱心さやその決意の固さで従い続けれるものかどうかということは、イエス様がよくご存知でして、いざ困難や苦しみがあった時に人間的な熱心さや決意だけでは従い通せないことをイエス様はよくご存知でした。そこで14章の一節からの実は進めがあるわけであります。14章の一節で言います。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じまた私を信じなさいと言われました。私たちの主イエス様がかくも多くの言葉を費やしまして、これからずっと続きます。弟子たちの心を定めようとされているのは、これから起こるであろう様々な困難、恐るべき信仰の戦いがお弟子さんたちに迫っていることを知っていたからです。この後でお弟子さんたちはキリストが十字架につけられ苦しめられる、恥ずかしみを受けることを目の当たりにするわけです。それはそれは生半可な心み試練ではお弟子さんたちにとってはありませんでした。その経験はお弟子さんたちの心も、またイエス様に期待をしていた多くの人たちの心をも絶望へと駆り立てずには置かない光景だったのようであります。それほど悲惨だったということです。そしてそれほど惨めに思えたイエス様の十字架だったということですよね。それが今間近に迫ろうとしております。その試練と その結果訪れるであろう混乱って言ったらいいでしょうか、混迷の時に備えてキリストは今語られたわけであります。それは弟子たちがどのような事態にどういう状態でどういう行動をとるか、そしてそのためにはどのような心構えをしていればよいかを教えようとされたわけであります。突然というのは辛いことです。戸惑います。混乱が起こります。でもその時に私たちが一番大切にしておかなければならない心の拠り所って言ったらいいんでしょうか、目を向けるところどこっていうのが教えられていますと、私たちはそこに目を留めて支えられるということがあります。つまりお弟子さんたちは何をどう信じたらよいのか、何をどう信じたならば混乱せず打ちひしがれず圧倒されないで冷静に対処できるかということを諭されたわけであります。私たちはよく困難に遭遇しますと、落ち着け落ち着け、冷静に冷静にと言いますが、言われますけれども、それではどうしたら落ち着けるのか、どうしたら冷静でいられるのかということが教えられないと、ただ落ち着け落ち着け、冷静に冷静にって言われても私たち冷静でいられませんよね。私たちキリスト者はこの地上にあって主イエス様が来られるまでは死という別離を迎えます。それが突然襲ってくることが多々ございます。その時に落ち着け落ち着けじゃ落ち着かれられないんですよね。その時に私たちはどこに目を向けるか、ことイエス・キリストの救いに目を留めましょうよ。イエス・キリストが私たちを救うために、私たちを愛し、そして私たちのために命を捨ててくださった、そのことのゆえに私たちは救われている、天の御国に入れるという、そこに目を留めていく。で、その時にただ単に救われるんだよっていうんじゃなくて、その時に私たちが目を留めるのもう一つありますよね。イエス・キリストに目を留めるんですよね。イエス・キリストがなされたことに目を留めるわけです。と、私たちが救われているということの確信をどこで持つかっていうと、やはりイエス・キリストがなされた技です。イエス・キリストが私たちのために何をしてくださったかということです。そのために神様が私たちの救いのために御子イエスに対して何を計画されどうされたかということであります。そこを思い返すべきところであります。ですからここで言いますよね。あなた方は心を騒がしてはなりません。なぜね、どうして心を騒がしてはならないのか、いや、騒がさないでいられるのか。そのために私たちは神を信じ、また私を信じなさいと言います。面白いですね。神を信じなさいっていうだけじゃなくて、また私を信じなさいって言います。ここなんですよね。これ大切です。神様を信じなさいっていうふうに言うのは誰でもある意味では言います。そしてまた聖書の神様を信じていない人たちでも神様を信じなさいという様々な宗教があります。そして信じろと言います。でも私たちはその神様を信じるというときに、その根拠をイエス・キリストに置きます。だから私を信じなさいというのであります。イエス・キリストが何を成してくださるか、いや、くださったか、私たちにとっては何を成してくださったかということです。イエス様の技を信じなさい。 ですからお弟子さんたちにとっては、これから遭遇するであろうイエス・キリストのあの苦しみ、十字架の苦しみが、それが私たちの罪のためであるということを、のために死なれたということを、それを思い返すことによって、私を信じなさいと言われた意味がわかることでしょうね。だから神様は、神がご計画される、神様が私たちに成してくださったことはイエス・キリストなんです。イエス・キリストというお方は、見えない神様を見える形で私たちに示してくださったお方であります。そして神様の御旨が、神様のお心というんですか、願い、ご計画は何であるかということを見える形で教えてくださったのがイエス様のあの生涯なんですよ。そして最終的に神様が、イエス様を通して明らかにしてくださったのは何なのかっていうと、イエス・キリストの十字架でしょ。そして十字架に疲れて天に昇っていかれる、三日目に蘇られて天に昇っていかれる、そのようにして、ただ単に十字架について復活して終わりということではない、それから次にすぐ50日後に起こるであろう昇天という問題があります。それは離れていくということです。で、離れていくってことは別離ですよね。別れるってことです。イエス・キリストが十字架について死なれて復活されて共にずっといてくれるならば、どうです、私たち安心だよね。でもイエス様は言われたんです。離れると言ったんです。いなくなるって言ったんです。あなた方は見なくなるって言ったんです。神様を信じ、イエス様を信じますさいということまではわかります。でも信じて生きな、信じなさいと言われたお方が私の目の前からいなくなるんです。これはとても大きな不安を私たちは味わう。お弟子さんたちにとってそうでしょう。信頼し、そして頼っていてきた。そしてしかもペトロをして、日曜学校ではないですが、あなたは生ける神の子キリストですと告白した。そのお方がいなくなるんです。つまり拠り所である、頼りにしている人が見えなくなるんです。これは不安になりますよ。イエス様が私を信じなさいって言った、その信じなさいの中には、私たちは考えます。ずっと一緒にいてくれるんだよね、私たちを見捨てないよね、だから信じるってことってありえますでしょ。私たちはなぜ信じるのか、私とずっと一緒にいてくれる、私を見捨てない、そういうお方だから信じれる、あります。イエス様は神を信じなさい、そしてまた私を信じなさいと言われたわけです。お弟子さんたちはイエス様がなされて、十字架に疲れて、そして三日目によみがえられる、その十字架の死が私たちの、自分たちの罪の身代わりであり救いのためだということはわかります。でもいなくなっちゃうんです。復活して、としたならば、その時のお弟子さんたちのまた絶望というんですか、恐れ、いかばかりでしょう。復活された、主が共にずっといてくれる、それならば一時的に十字架につけられて惨めな死を遂げられたイエス様を見たときに不安になり恐れたかもしれません。でもそれは3日間ですよね。3日の後によみがえられたんですから、復活された主がずっといてくれるならば、それはもう信じ続けますし、私たちは恐れる必要はないでしょう。でもイエス様はその後のことも配慮して言われました。二節です。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたなら、また来てあなた方を私のところに迎えます。 私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っていますというふうに言われました。イエス様は三日目によみがえられた後、天に昇っていかれるということを、離れると、いなくなるということを言われました。その時のお弟子さんたちのまた不安恐れというのはいかばかりでしょうね。だから離れていくのはあなた方を見捨てるんじゃないということなんですよ。今私たちがイエス様のお姿が見えないけれども、その見えないからといってイエス様は私たちから離れて、また私たちを見捨てているわけではない、そのことを伝えています。今一時的に見えなくなるというのは、イエス様が私たちのために場所を用意する、その目的のために去っていくんだ。つまりあなた方が本当に幸いな場所にいることができるようになるために、私は今行くんだと言っているわけです。でもし場所が、備えがなかったならば、場所がなかったならば、じゃあまた私はそのために場所を備えに行くんだ。そうするとイエス様が行ってから場所が備えられる。じゃあ今は場所あるけれども、イエス様が十字架につかられる前は、の生徒たちは、それまで場所がなかったんでしょうかね。そういう意味じゃないよね。ここで言ってるのは明らかに言ってますよね。3節で、私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えますと言ってますでしょ。これ再臨のこと言われてるでしょ。だから週末の後の話ですよね。だから週末でイエス様が来られた時に、私たちのいる場所を備えに行かれたっていうことであって、今場所を備えてるっていう、意味ではないよ。だからイエス・キリストが十字架につけられて昇天される前の生徒たちは、やはり神の身元にいるんですよね。ただここでは、イエス、再臨されたイエス様と共にずっと住む、共にいる、その場所のことですよね。そうすると私たちは素晴らしい約束をいただいているわけです。今イエス様をこの目で見ないということで不安になる必要はないし、また恐れる必要はありません。なぜならば、私たちはこれからずーっとです、永遠に神と共に、イエス様と共にいるための今のひとときなんです。そういう幸いな機会が、私たちはイエス様が来られた時にイエス様とずーっと共に住むという、そのことのために今別れているんだ。その約束を私たちはいただいている。だから別れっぱなしじゃないんですよね。だから恐れる必要はないのであります。イエス様が私たちを見捨てたということには絶対にならない。いや、むしろイエス様が私たちを愛し、私たちと共にずっとおられるために、いてくださるために、今天に昇って行かれるんだ。そして4節で言いますよね。私の行く道はあなた方も知っています。このことは不思議な言葉であります。イエス様が十字架で私たちのために死なれました。そして復活されて、そして天に昇っていかれる。それはまさに私たちが父なる神のところに行くために必要な事柄でしたね。十字架の贖いがなければ私たちは父の元に行くことはできません。その意味で私たちはイエス様が言われたように、私の行く道はあなた方も知っています。イエス・キリストの贖いを受けた者が父なる神のもとに行くことはあなた方もわかるはずだ。知っている。十字架の贖いこそが 私たちを父なる神のもとに導く道筋なんだ、通路なんだっていうことを十分に知っているはずだ。いや、知るっていうことであります。私たちは父なる神のもとに登る、父なる神にお会いするという光栄に預かる。それはイエス・キリストを通してであるということを私たちは知っているはずだ。だから6節で言うんですね。トマスは分かりませんと言いますが、トマスは言うんです。トマスに対して言うんです。6節で、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の元に来ることはありません。つまり私を通するということ、私を信頼していく、私に期待をするということは父なる神の元に行くことなんだということを、あなたはまだ気がつかないのですかというかのごとくです。もうかつて伝えていたはずであります。それをまたもう一度確認させていきます。で、このことで、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければとこう言ったことの中に、イエス様の涙なる実はお弟子さんたちへの警告があります。私たちは絶望したり失望したり、自分の期待通りでなければ、自分の期待することを叶えてくれるものにすぐ脇道に向かいたがるんです。つまり自分の望みを叶えてくれる、自分の失望や絶望の時に慰めてくれるものを他に求めてしまうからです。そこに私たちは他の宗教、廃教とか他の宗教とか他の人だとか財産だとか、そういったものに私たちは信頼する心を起こしてしまう。神様、イエス様以外のものに私たちは突然の痛みや悲しみや失望の時に、私たちそういう誘惑を受けるんですよね。だからイエス様ははっきりともう一度言うんです。私を通してでなければって言うんです。ここで多くの人たちは言うでしょう。キリスト教は排他的だ、ダメだ、だから宗教戦争が起こるんだなんて言い方をするかもしれません。しかしイエス様は言われる、神を信じまた私を信じなさいと言った、その理由を先ほど言いましたように、私が道であり真理であり命だ、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと言われたのは、まさに私たちがイエス・キリストの贖いなくしては罪のその裁きを受ける状態のままであるならば、聖なる神のもとには絶対に誰も行くことができないということが明らかだからです。私たちの罪の身代わりとなって贖いをしてくださるお方はイエス・キリスト以外にないのであります。またそのことをきちんと教え示してくださる真理はイエス・キリストから語られる言葉以外にないからであります。だから私を通してでなければ誰一人父の元に来ることはありません。他にどんなにあなたの気に入ったものが、良さそうなものが見えたとしても、それらは父の身元に私たちを導くものではありませんよと警告していくわけです。寂しさや悲しさは私たちの心を右往左往させます。迷わせます。そして真実でないものに私たちの心を向けさせてしまいます。ですからイエス様はここで断言されたわけであります。キリストご自身の中に命はあると断言します。それ以外に私たちのあるべき姿、生きるべき生き方、それはない。私たちの導き手、また案内者として私たちに与え てくださったのはイエス・キリスト以外ではないということをここで断言いたします。要するにイエス様はここで私たちが信仰とは何なのかと言ったときに、私たちがこれ以外はないと心を定める、キリストだけに目を向けていく、そしてキリストの技だけが私たちを神の御元に導く唯一の道であるということを、そのイエス様の技に心を止める、それを私たちの支えの根拠とする、それをイエス様は伝えていきます。今離れて目に見えないかもしれません。でも私たちが目を止めていかなければならないのはイエス・キリスト以外にはない、それ以外のものに目を向けてはならない、命の君は源はイエス・キリスト以外にはない、イエス様はご自分以外に命の源はないと宣言されたわけであります。そして7節、あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです、しかし今やあなた方は父をも知っており、またすでに父を見たのです。キリストは私たちはすでにこのイエス様が言われたことを確認している人たちだとお弟子さんたちに言われたことを知っています。人々がキリストだけに満足しないで遠回りし曲がりくねった道を通って神に到達しようと、実は様々な好奇心を持ってあちこちに目を向けるような存在であることをイエス様は知っておりました。だからイエス様はここでその弟子たちを対して、私たちに対して言います。もう十二分に神をあなた方は知っているはずだって言うんです。私を通してっていうことですよね。私たちにはそのことがよくわかります。なぜならば私たちは目に見えるということ、見せてくださいということ、見れば信ずるというふうに考えているからであります。しかし本当に神様を見たら信じるんでしょうか。イエス様は言われました、今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのですというのは、私を見たからでしょというんです。キリストを見たのは父を見たんだと言っているんです。見えない神様を見える形で表されたのがイエス・キリストです。ですから神、父なる神を見せてください、見たら信じますと言うのですが、しかしどうでしょう、見てイエスを信じたんでしょうか、神を信じたんでしょうか。人はよく見たら信じると言いますが、今の時代であろうと昔の時代であろうと、神を見ていても信じない人は信じないって言うんです。でも私たちは当時もそうですが、今私たちは見ていないけれども信じることのできるものは信じるって言うんです。それは私たちがどこに目を留めるからですよね。イエス様が言われました、しつこいようですが神を信じ、また私を信じなさいと言われた、この言葉に私たちは目を留めるからであります。イエス様が私たちのためになしてくださったことを私たちは知っているからです。そのイエス様のご生涯を通して神様を私たちは見たんだとイエス様は言われます。 で、私たちはその神様の技を私たちは知ったものであります。だから、私たちは、お弟子さんたちと同じように、神が私たちに対して何を願っておられるかを十二分に神様の心をイエス様を通して知っているはずですから、まさにそれは神をお弟子さんたちと同じように見たものと言えます。私たちは様々な別れを通しまして、混乱と不安と悲しみに遭遇いたします。その時に、その悲しみそのものに目を留める。いや、私たちはそこに釘付けになってしまって、どうしよう、ああしようと戸惑います。でも私たちには、見るべきところがあるはずであります。私たちにはたとえ別れても、私たちには確かにまた永遠なる神と共にいられるという、その約束をいただいて、神をこの目で見ることができるということを私たちは知っているはずであります。その約束に私たちは目を留めるべきであります。私たちは深い悲しみや痛みがあるときに自分の弱さを嘆くことがあります。しかしそれは当然であります。だからこそ私たちは自分に目を留めるのではなく、そしてまた自分の弱さや強さに期待するのではなく、イエス・キリストの技に目を留め、イエス・キリストの約束に目を留める。そうでなければ私たちはふらついていたのでは、そこから目を離したのでは、不安から平安を得ることはできない。イエス様はお弟子さんたちに、これから遭遇するであろう困難に向かって、お弟子さんたちの目をどこに向けるのか、何を思っているべきなのか、そのことを伝えたのであります。肉眼で神を見ることはできません。でも目に見える形で神を見せてくださり、神のお心をそのイエス様の技で私たちに教えてくださった、この事実を私たちは心の拠り所とすべきであります。それが私たちを様々な不安や、また悲しみ、押しつぶされそうな痛み、そこから救い出してくれる唯一の方法だとイエス様は言われたのであります。これから様々な別れを経験することでしょう。しかしその度に私たちは怪しむのではなく、私たちの約束に目を留めて、また会えるという喜びの中で平安をいただくものでありたいと思うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、別れはつらいものであります。また不安を引き起こします。でもイエス様の別れは永遠に共に住むための別れであります。確かな幸いを得るための一時の痛みであり、戸惑いであります。だからこそイエス様の語られた約束に心と思いを向けて、それを支えとしていくことができますよ。他の者に私たちの心を移し惑わされることがありませんように。あなたこそ命であり真理であります。父の身元に行くのはあなた以外にございません。その約束にしっかりと目を向けるものとさせてください。私たちの心がどこに向いているかをもう一度点検するものとさせてください。主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。